ただいまから旧約聖書サムエル記第二9章1節から8節まで12、13節から神の子供となる御子と題して赤い牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
今日は、幼児祝福式で小さいお友達がいらっしゃるので、パワーポイントを用いて、お話を進めたいと思います。5歳のメヒボセテという男の子が今日のお話の中心です。イエス様がお生まれになるのに神様は長い間準備をしていらっしゃいました。で、神様のご計画の中にイエス様がお生まれになる1000年ほど前にサウル王という王様が初めてイスラエルの国に起こされました。サウル王様が隣の国のペリシテという強い国と戦って負けてしまったので、次は本当は3人の子供たちがいましたから、そこに王様が位を譲っていくというところでしたが、実はこの今日読んでいただいたサムエル記というこの箇所のもう第一の記録の中には、そのサウル王様と3人の子供たちが一点に戦争で殺されてしまったという悲しい出来事が載っています。さあどうなるんでしょうか。そんな中で実はこのお話は進んでいくんです。このサムエル記というのはこの頃サウル王様に王様になるようにお祈りをした祭司であり預言者でしたが、私たちの教会の付属のサムエル幼稚園もこのサムエルさんの名前を取っています。初等部中等部高等部のあるサムエル国際キリスト教学園もこのサムエルさんの名前からしています。王様を任命した神様からの預言者という人の名前がサムエルさんですね。今日はそのサウル王が死んで誰が王様になっていくかということなんですが、サウル王様は自分の後継ぎは自分の子供たちだと思っていた。だけど強力な息子たちのライバルが現れた。その人がダビデという人です。自分の家来でしたけども英雄でした。それでひょっとしたらダビデが自分の後を継いで王様になってしまう、今のうちに殺してしまおうと思って、サウル王様はダビデを追いかけるんです。ダビデは何度も何度も逃げていくんですけども、そんな中で心強い味方があったんです。その味方の名前はヨナタンという、なんとサウル王の王子の一人で、本当だったら後継ぎ、王様の後継ぎになる人です。ヨナタンとダビデは大親友でした。実はこのサムエルの第二の手紙の第一の終わりに王様と子供たちが殺されたという記事があるんですが、サムエル記の第2の1章にはこうあります。あなたのために私は悲しむ、そのヨナタンたちのために嘆きの歌をダビデが歌ってるんですね。私の兄弟ナタンよ、ヨナタンよ、あなたは私を大いに喜ばせ、あなたの私への愛は女の愛にも勝って素晴らしかった。ああ勇士たちは倒れた、戦いの器は 失せた。ヨナタンの愛は女の愛にも勝って素晴らしかった。男と男の友情、男心に男が惚れてっていう歌がありますよね。で、旧約聖書読んでるとね、日本の武士道がよくわかる、そういうことがあります。で、ここにもその非常に二人の若い武将の本当だったら敵と味方、ヨナタンは自分が王様の後継ぎになるところ、ダビデが後継ぎになってしまうかもしれない、ところがお父さんのサウル王に背いてダビデを何度も何度も危険なところを助けるんです。そんな中でヨナタンも死んだ時、またサウル王も死んだ時、このダビデはそのことをサウル家の没落を悲しむんですね。ダビデも心優しい人です。まあ、そんなことが背景にありました。さあ問題は、サウル王が死んで、その子王子たちが死んで、後継ぎになるはずのヨナタン王子の子供が5歳です。先ほど言いましたメヒボセテというこの男の子がとんでもないことになりました。今日はメヒボセテがダビデ王の家族になる、子供になっていくというお話を見ていきます。でもそれは実は私たちが神様の子供になれる道にも似てるんだというお話です。では映像を見ます。これは今読んでいただくちょっと前に、今日の説教用紙を お配りしております。流れの中にメヒボセテの足の怪我というところで、サムエルの第2の4章4節の言葉があります。さてサウルの子ヨナタンに足の不自由な子が一人いた。その子はサウルとヨナタンの秘宝がイズレールからもたらされた時5歳であった。七五三の五ですね。乳母がこの子を抱いて逃げる時、あまり急いで逃げたのでこの子を落とし、そのために足のなえたものになった。この子の名はメヒボセテと言った。満5歳の男の子を抱いて走るのは男でも大変ですよ。満4歳になった孫のひとみちゃんを抱っこしたら重い、本当に重い。まして5歳の男の子となるとね、大変です。で、サウル王とお父さんのヨナタンたちが殺された。さあ次の王様に誰がなるんだろうか。その新しい王様になったらこの子たちの命が危ない、急いで逃げろというわけです。で、乳母が逃げるのを急ぐあまりに硬い地面の上に落として、もともと足が弱かった、だから抱っこした。でもこの時両足を強く打って、それ以後この子は今も読んでいただきました、一生足がなえた、もう下半身不随で自分では歩けなくなってしまったんです。自分の家族を治し、王様の位もなくして、そして、足が一生不自由になった。しかもこれからは逃げ回らなければならないというのがこの子の悲しい運命でした。さあ誰が次の王様になるんでしょうか。絵をどうぞ。実は思いがけない絵が出てきましたね。メヒボシェテという男の子は王様の家族でしたから、次の王様が決まると命が危ない、新しい王様の敵になってしまいます。実は私たち人間は 神の国の王である神様の家族にして作っていただいたのに、聖書によると私たちは最初の人アダム以来神様に背いて神様の敵になってしまっているというんです。生まれながら悪い心、罪の心、神様から離れていきたいという心を持っているんです、ね、今日祝福式に来られたお父さんお母さんたちとは本当にそうではないように思いますが、でも人間はみんな生まれながら罪の心を宿しているんですね。これを性悪説と言います。人間生まれながら神の子で、そして人類みんな兄弟だというそういう言葉があちこちに貼ってありますけども、確かに神様によって作られたという意味で人間みんな神の子、そして人類はみんな兄弟です。でも神様はどの木の実を取って食べてもいいけど、この木の実だけは取って食べちゃダメだよっていうのは、実は善悪の知識の木の実というのを置かれたんです。それはエデンの園という美しい庭の中でした。ところがその木を先に奥さんのエバさんが食べて、ご主人のアダムさんにあなたも食べてごらんと言って進めて、二人は神様の前に罪を犯しました。それから人間の心の中に生まれながら罪の神様に背く心が宿ってしまったんですね。これを原罪、元の罪と言います。どんな可愛い本当に天使のように見える子供も、教えもしないのに悪いことをするようになるのは罪があるからです。聖書はこう言います。正しい人、義人はいない、一人もいない。いい心は持っていますが、神様の目から見ると誰一人罪のない人はいない。だからお父さんお母さんの言いつけは聞かなくなる、兄弟喧嘩はする、悪口を言う、してはいけないこともしてしまう。大きくなるとだんだん悪いことをするのが大きくなる。いい子でよくお勉強ができて、いい学校に行って、いい就職をしたのに、大きい会社の社長さんや偉い人になったり、役所の役員さんになったのに、悪いことをしてもそれを隠す、偽装というのはそういうことですね。頭がいい人ほどうまく悪いことをしてそれを隠そうとする。すべての人は罪を犯したので神様の栄光を受けることができない。いや、みんな一緒だよと大人は言います。誰だってそうだよ、それが人間だ。だから聖書の言う通りですね。アダムとエバが神様に背いて以来そうなったんですね。それは神様に敵対している、新しい王様に対してメヒボセテが敵になってしまうのと一緒です。これが人間の中にそういう罪の心があるということをね、言っていること、表している絵です。では次どうぞ。さあ、ダビデとサウルの家が少し戦争になっていましたが、とうとうダビデ王の味方が強くって、ダビデの二代目、二人目の王様になりました。冠をかぶって王の衣を着せて、そして今度はこれからはダビデ王の時代だというわけです。実は王様になるずっと前にダビデはメヒボセテのこのお父さんの親友でした。次お願いします。これは実は青いマントを羽織っている、羽織っている方がダビデです。左側が 獣の皮をまとっているのがヨナタンです。サウル王の息子で本当は次の王様になるところでした。二人は今聖書を読んだように大の仲良しです。ヨナタンがダビデに言いました。お父さんが君の命を狙っている。僕は君のことを守ってきたけども、これ以上はかばいきれない。これから僕が合図をするから、もしお父さんが君の命を助けるんだったら丸、もし君の命をお父さんが狙ってるんだったら罰、罰か丸かわからない、とにかくサインを送るから。そっと隠れているダビデに遠くからヨナタンはサインを送ります。お父さん、ダビデを許してやってください。僕の大の仲良しなんです。お父さんにあんなに仕えてきたじゃないですか。お父さんのために命を懸けて彼は戦ってきたでしょ。でももしダビデを生かしておいたらお前の代わりに王様になってしまうから生かしておくわけにいかない。そんなやりとりがあったのか、ヨナタンはサインを出します。ダビデはこの後そのサインを見て逃げていくんです。その後もずっとサウル王に命を狙われ続けます。でもこの後これからヨナタンとはもう二度と会わなくなるんですが、二人は約束をします。お互いこれからどちらかが死ぬようなことになってもお互いに大事にしよう、家族を守っていこう、守り合っていこうという約束をするんです。さて何年か経ちました。ダビデはもう王様になってます。ヨナタンは死にました。次お願いします。ダビデ王は思い出したんです。いいえ、神様がダビデ王に思い出させたんです。今日の九章一節、ダビデが言った、サウルの家のものでまだ生き残っているものはいないか、見つけたら殺してしまえというんじゃないんです。ヨナタンのためにそのものに恵みを施したい。それでサウルの家のシバというこのしもべに召使いを呼び出して聞きました。誰かいないか。はい、王様、ヨナタン様の息子さんでメヒーポセテという男の子がいらっしゃいます。私はそのメヒーポセテ様を守ってきました。どうぞ守ってあげてくださいと言いました。実はダビデはメヒーポセテを殺すどころか、お父さんのヨナタンと約束をしていた通りメヒーポセテをとっても深く愛していました。それは神様が私たちを愛している愛のようでした。聖書はこう言います。神様は永遠の愛をもって私はあなたを愛した、永遠の愛をもって私はあなたを愛している、これが神様からの私たちへの愛のメッセージです。神様を知らない人にもクリスチャンでない人にも聖書の神様はそうおっしゃいます。永遠の愛というのはいつまでもいつまでも続くという意味です。死んだ後も続くという意味です。天国まで続いているということです。特別な愛です。というのは神様が私たちを愛してお作りくださいました。そして私たちは神様が作られた世界を楽しむように神様から特別に作られております。実はダビデ王もその神様の大きな愛のようにメヒボセテを愛していました。そして神様がヨナタンを思い出させて、ヨナタンとの約束を思い出させて、 足の悪いメフィボセテ様をどうぞお守りくださいと唾が言うのに答えます。次を見てください。宮殿にやってきたメフィボセテ、自分では歩けません。王様の前に、ダビデ王の前にいざるように出ていきます。それに対して王座に座っていたダビデの方が駆け寄ってきて、おお、メフィボセテ、わしの方が行くからと言って、そしてメフィボセテよと声をかけます。あなたのしもべでございます。いいえ、お前を召使いにするために私は呼んだのではない。恐れなくてもいい。何節にあります。ダビデは言った、恐れることはない。恐れていたんです。それでも私が殺されてしまうんじゃないか、冷や汗をかきながら、もう喉がカラカラになるような思いで前に出てきたメフィボセテに、私はあなたの父ヨナタンのためにあなたに恵みを施したい、あなたの祖父おじいちゃんのサウルの場所を全部、辞書を全部あなたに返そう、あなたはいつも私の食卓で食事をしてよい。この後ね、書いているように、召使いのセバとその子供15人の息子、そして20人の召使いにサウル王様の家の辞書を全部孫のメフィボセテに渡して管理をさせます。そしてメフィボセテにはこう言います。あなたはいつも私の食卓で食事をしてよい、つまりダビデ王の家族のように王家に連なるんだよと、こう言ったんです。メフィボセテの答えはこうでしたね。8節、彼は礼をしていた。このしもべが何者だというので、私が何をしたからそんなに私に恵み深いんですかと言うんです。あなたはこの死んだ犬のような私を顧みてくださるのですか。私この言葉を知った時にね、それから好きになりました。自分のことを思うのに、このメヒボセテの言葉を当てはめました。道端で車にはねられたり死んでいる犬を見て汚いなと思ったり、腹綿が出てるみて思いますが、私は神様の前に死んだ犬のようなものだなと自分のことを思うようになったんですね。初めはそんな風に思っていませんでしたが、聖書を知るほどに私の中にある汚いものは本当にあの犬のようなもので、しかも死んだ犬のようなものだというふうに思うようになりました。そんなメフィボセテにダビデは王の家族になるんだという神の愛を示したんです。ではどうぞ。神様の愛というのはですね、この印にあるように、一人子のイエス・キリストというお方をこの地上に送ってくださるという形で表されました。ダビデに対して神様のご計画はずっと前からあったんです。ダビデの千年前のご先祖がアブラハムという人で、イスラエルの最初の人です。そのアブラハムの子孫がダビデ王で、神様はダビデにあなたの子孫から救い主が生まれるという約束をしました。そのダビデの千年後の子孫がイエス・キリストです。本当の話です。新約聖書の中にずっとイスラエルの系図が書いてあって、イエス・キリストの系図の真ん中にダビデがいて、その千年遡ったところにアブラハムがいます。ダビデをずっと下っていって、イエス・キリストの父ヨセフは大工をしていて、 乙女マリア、諸女マリアの言い名付けでしたが、先祖はダビデ王でした。ですから神様の約束はその通りになったのです。私たちが罪の心を持っている、天国にはとても行けない私たちを天国に行けるように救い主をお送りくださいました。ただの一度も罪を犯したことがない完全な神の御子のイエス様が十字架の上で呪われて殺されて、父よ彼らをお許しくださいと敵のために祈られました。手足から血が流され、頭にはあんな茨の冠がぐさっと突き刺されました。そのイエス様は私たちが受けなければならなかった罪の罰を受けてくださったんです。それは神様の敵の出会った私たちが敵ではなく神の子供となるためでした。それが神の子供となる、子供になる道です。イエス・キリストの死によって、死によって神様と和解させて、敵であったものを味方にしていただける。イエス様は死んだ後、それっきりではなく、あの墓にあるように、死人の中から約束の通り3日目によみがえって、天に帰っていかれました。今も生きておられます。天国で私たちと一緒に過ごすために、道となるために、天国への道となるために来られたのです。私が道です、真理です、命ですとおっしゃって、誰も私によらなければ父の神の身元に行くことはできませんと言われました。そしてダビデ王がメフィボセテにおじいちゃんの土地を、お父さんの土地を返したように、私たちは何もしていないのに、死んだ犬のようなものなのに、天国に迎えていただけるのです。次お願いします。王様のダビデと一緒に食卓についています。神様は、私たちも神様の子供にしてあげたい、親切にしてあげたい、愛したい、恵みを与えたいと思っておられます。どうすればいいんでしょうか。私は何の資格もないのに、私を迎えてくれるんですか。ありがとうございます、あなたを信じます。それがただ一つの条件です。それをプリントしました。でもその前にもう一度その絵を見てください。次どうぞ。イエス様はイエス様を信じる者をご自分のと同じように神の子として一緒に天の御国に連れて行ってくださいます。ではどうぞ。最後の言葉、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。一度はアダムが罪を犯して神の子供で亡くなって神の敵になっていたのに、天のお父様が送ってくださったイエス様を心に迎えると、受け入れると、これが信じるということです。この方なら家に泊まってもらっても大丈夫だ、結婚しても大丈夫だっていうのは受け入れるということです。この人と一緒に生きていこうというのが受け入れる。すなわち、その名を信じる。イエスというお方は、人間は、キリスト、救い主。キリストというギリシャ語は、旧約聖書のヘブライ語の言葉で言うと、メシア、救い主です。神様の約束の救い主が、このイエスというお方だ。それが、この方を受け入れ、その名を信じる。それだけで 神の子供とされる特権をいただけます。今日幼児祝福式で私たちは集っていますが、イエス様が子供たちを招いてくださるように、私たちも幼子のようにイエス様の招きに応えて、イエス様を信じて神の子供としていただきたいと思います。先に神の子供になった人たちは新しい神の家族が増えることを心から祈っています。ではお祈りしましょう。お優しい天のお父様、この喜びの日にイエス様の祝福をいただいた幼子とともども、私たちもイエス様を心に迎え、イエス様のお名前を呼んで神の子供としていただけるとのお約束をいただきました。どうぞ神様のお役に立てる人となって、神様と人のお役に立つ人生を送らせてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。